He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD11題目ダニエル11章の研究3話金城重弘
天にいらっしゃいますお父様こうしてまた兄弟姉妹たちと共に聖なる御言葉預言の確かな御言葉を学ぼうとしておりますがどうぞ聖霊の導きを与えてくださいそしてイエス様のように時をよく知ってそして私の時はまだ来てない近づいた私の時が来たと言えるようにどうぞ時を知る民としてくださいユダヤ人は国家として、時を知らなかったために訪れの時を知らなかったために滅ぼされましたが我々最後の神のためにそういうことがないようにどうぞしっかりと恩恵遺憾の終了の出来事に関することがはっきり示されていることでありますが我々が鈍いためにまだまだ理解しておりませんどうぞあなたが示してそして理解してほしいように聖霊の導きによって理解することができるように助けてください、秋山さんの家族の家にどうぞあなたの特別な慰めを与えどうぞ一日も早くまた正常に回復することができるようにお助けください主イエスの御名によってお祈りいたしますアーメンダニエル書11章を学んでいきたいと思いますがこれは表紙にあるように最終末の大騒動を描いてますね中東のパレスチナ聖地エルサレムをめぐっての大騒動が今まで展開されてきたしそして最終的に、この展開されるということですでこのエルサレムというのは不思議な国でアブラハムの子孫であるイサク、イスラエルの民があそこを主張してますね。ユダヤ人の自分たちの父祖に与えられて約束された土地だと頑張っている。また同じアブラハムの子孫であるイシマエルも我々の父祖の約束された父祖に約束された土地である我々のものだと主張しているまたイエス・キリストが生まれ亡くなられた土地であるゆえにキリスト教もあそこを占拠したいんですねそう、まあ、プロテスタントはそういうことはないけれども特にローマ・カトリック教会はあそこを占拠しようとしているキリスト教本当はローマカトリック、キリスト教と僕は言いたくないけれどもね、まあ、一般的に言ってキリスト教と言われてるんだが、そのキリスト教もユダヤ教も、そしてイスラム教も、あそこを主張してるんですね。はい。で、ダニエル書の11章の1節から20節まで、あるいはある人は22節まで、ペルシャの王国の王たちから順々にずっと歴史をたどってきてそしてイエス・キリストの誕生そしてイエス・キリストの十字架までを22節まで描いているでその後はローマ法王教が誕生するんですねローマの帝国の次はローマ法王教だからこのローマは最後の際まで続く。ただ、ローマ、異教ローマ帝国といったり、あるいは法王教ローマというけれども、やっぱりローマであるんですね。そして、 ローマ法王教が中世時代1260年間支配しますね。最初の部分はね、ユダヤ人のために、70州が定められていますという490日の予言です。その後は1260年間の、ね、予言ですね。 それは中世時代ローマ法が支配するその時のことを描いています。それからその後は復活ローマが一度1260日の終わり、1798年に法王はバルシェ将軍によって捕らえられて牢屋にぶち込まれました。致命的な傷を受けましたが、その後また徐々に復活してくる。完治を目指してね、今やがてもう今ローマカトリック教会完治しようとしているところです。そうです。それが39節まで描かれています。39節まで。そして今日40節から学んでいきます。で、中世時代に、ローマ法王教はイスラムとどのように戦いましたかね。イスラムパワーとどういうふうに戦いました、覚えてる人。ウルバン2世法王が十字軍を結成して、そして聖地エルサレムの奪回のためにね、戦いを挑んでいきました。1回目は成功した。しかし2回3回4回5回、ね、ずっと ある人は9回と言います、ある人は10回と言いますが、十字軍は全部失敗でした。イスラムが勝利してきたんですね。で、その中世時代にね、イスラムとの戦いもあったんだが、もう一つの戦いはプロテスタントの戦いがあったということを忘れないでいただきたいですね。その迫害の中で生徒たちは自らを清め白くして、そして固く真理に立った。しかしある人たちはカトリックの公言によって妥協した。そしてこの中世時代のことは宗教改革、誠のクリスチャンたちの経験もまたこれから来るその定められた時に経験することであり、繰り返されることであり、またイスラムとの戦いもまた繰り返される最終的な戦いです。最初イスラム、南の王イスラムが北の王に戦いを挑んでくる。イスラムは制覇される、負ける。その次最終的に神の戒めを守るセブンスデーアドベンチスト、ね、に戦いを挑んでくる。面白いね、見て。そうそう、北の王とその同盟国とイスラムも全部あらゆるこの世の勢力を結集して、今度はセブンスデーアドベンチストに矛先を向けてくる。最終時代の焦点は、戦いの焦点は何ですか。ん、何が問題で。安息日、イスラム教は安息日は金曜日、ローマカトリックの安息日は日曜日、神様の安息日は土曜、7日目安息日、6日でもない、第1日でもない、7日目安息日、パーフェクト、完全、ね、それを維持し続ける人たちが、保持し続ける人が戦いの焦点になっていくというのは面白いですね。はい、それでは今日の研究に移っていきたいと思いますが、11章の40節から、11章の40節からね、このプリントにもあります。聖書を見たい人は聖書でもいいですね。北の王と南の王の世界最後の支配権争いですね。ここは村上先生の本にもね、最も難解な箇所であると言われている。 マックスウェル先生も一切タッチしていませんでした。しかし今いろんな研究がなされています。その研究の一つに終わりの時になってっていう、この幸いにね、日本語で橋川真理子さんがまとめてとってもはっきりとね提示しています。今から研究するのとは違うけれども、非常に説得力のある研究ですね。南の王無神論権力が1798年に、ローマ法教に挑戦して、そして1929年からローマカトリックはまた癒されて、そして南の無神論権力を1989年から1999年にかけてソ連解体をもたらしたローマカトリックの勝利というふうにね、こういうふうに説いていくんです。で今日の研究はそれと違うですから、しかしこれもね非常に面白いですから、どうぞ一致しているところもあるんですね。ですからぜひ買って研究してください。自分自身で研究してみてください。はい、11章の4次節、皆さんと一緒に読んでみましょう。終わりの時になって南の王は彼と戦います。北の王は戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻めます。国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう、うん、まあこれ続いて読んでみましょうかね。41節もね。そして大体の内容をつかみましょう。41節、彼はまた麗しい国に入ります。また彼によって多くの者が滅ぼされます。ここで言っている彼は北の王ローマ法王教ですよ。41節、しかしエドム、モアブ、アンモン人らのうちの主な者は彼の手から救われましょう。これは彼のローマ法王教の手から逃れる人たちがいるって言うんですね。42節、彼は国々にその手を伸ばし、エジプトの地も免れません。43節、彼は金銀の財宝とエジプトのすべての宝物を支配し、リビア人、エチオピア人は彼の後に従います。彼はローマ法王教に全世界の人々が従うという、この従うという言葉はね、黙示録13章にも書いてある。全地の人々はローマ法王教を見て驚いて、そして従って、ついには彼を礼拝する。ローマ法王教みんな拝むということになってるんですね。さあ全世界、新世界秩序が構築されて、みんな世界は一つになったと喜んでいる時にだ。44節読んでみましょう。はい、しかし東と北からの知らせが彼を驚かし、彼は多くの人を滅ぼし絶やそうと大いになる怒りを持って出て行きます。ここから最後の戦いが始まる。そう、東と北からの知らせは何であるかを学びますね。でそれを聞いて彼、ローマ法王教はもう怒るんです。戦いを開始するんですね。はい、45節、彼は海と麗しい聖尊との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。海とあの麗しい地の聖なる山との間に天幕を張って王の宿営とする。これは新海浴だったかな。はい、その次、しかし彼はついにその終わりに至り、彼を助ける者はないでしょう。はい、彼、ローマ法王教はついに滅びる。ついに滅びる。その前にイスラム教はローマカトリックに打ち負かされる。で12章の1節からまた後で勉強します。この終わりの時は1798年以降、大総統を見ると終わりの時とも言っています、ね、1798年後。しかし終わりの時の終わりの時、ヘブル語でエスケスというそうだそうです。もう本当に終わりの時、その時が そういう二通りの使い方があります。終わりの時になって南の王は彼と戦います。南の王と出てくるけれども、ここの彼というのは誰のことでしょうね。彼、北の王ですね。これあとを見ると分かります。彼、北の王と戦います。この戦いますというのは戦争を吹っかけるという意味です。誰が？南の王が。南の王、これは中世時代はイスラム勢力であった。で、終わりの時、今日はどうなんだろう。今日も変わらずイスラム勢力であるということを学びます。ダニエル書8章の19節を見ると、定められた終わりの時という言葉を使っています。ハバクク2章の3節、この幻はなお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もし遅ければ待っておれ、それは必ず望む。滞りはしない。定められた。どこから誰が戦いを挑んでくるかというと、南の王ですね。南の王、南の王ですね。今日南の王とは誰かということをもう少し詳しく学びます。そして北の王は、昨日学んだより、これはローマ法王教、カトリック教会、あるいはバチカンですね。イスラムの旗はこれですね。バチカンの旗はこれ、ね、覚えておくといいですね。で、南の王が法王教に戦いを挑んでくるというんだけれども、南の王とは誰なのか学んでいきましょう、はい。ここで使われているヘブル語の南というのはですね、ネゲブというんだそうです。ネゲブ、乾燥した乾ききった土地という意味です。聖書で単に南方を表していることが多いというんです。ネゲブ、パレスチナの南方地域の4800平方メートル、聖書にネゲブという言葉がよく出てきます。神の呪いを象徴する荒廃状態、これエレミア書13章の19節、エゼキエル書20章の46節にも書いてます。どうして南として描かれているんだろうか。まずそれはパレスチナの南であったので、南で象徴されるようになった。そして南の人々という時にも南と使うんだそうですね。もう本当に荒廃した、ネゲブ、荒廃した乾ききった土地なんですね。これは創世記の13章の一節を見ると、アブラハムはエジプトを出てきてネゲブに来たと言われて、ネゲブ、そして彼はヘブロンにまた行ったんですね。ここでことが起こった。アブラハムがハガルをめとって子供が生まれる。名前はイシュマエルと名付けられました。そのイシュマエルはお母さんと一緒に、イシュマエルはパランのアラノに行くことになるんですね。もうなぜでしたか。もうイシュマエルが生まれ、そしてイサクが生まれると、もう家族にいさかいが起こって、もう一緒にできなかった。そして神様は、あなたは子供を連れて出て行きなさいと言われるんですね。そう、エジプトのハガルを目かけにめとったんですね。で、子供できた子供がイシマエルであったんです。乾ききったところで本当にかわいそうな生活をするんです。しかし神様はお忘れになりませんでした。神はアブラハムに言われた。しかし発しための子もあなたの子ですから、これをも一つの国民とします。創世記21章13節。そこでアブラハムは明る朝早く起きて、パンと水の皮袋と取り、ハガルに与えて肩に負わせ、その子を連れて去らせた。ハガルは去ってベールシバのアラノにさまよった。ベールシバというのはパランのアラノの一部であったんですね。で、神様はこの苦しむわらべの声を聞かれて、神の使いは天からハガルを使わせていった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはならない。神はあそこにいるわらべの声を聞かれた。立って行き、わらべを取り上げてあなたの手に抱きなさい。私は彼を大いなる国民とすると神様が言われたんですね。 して神をわらべと共にいまし、わらべを成長した。彼は荒野に住んで弓を射るものとなった。彼はパランの荒野に住んだと書いてあります。ここからイシマエルは、ここですね、ここからイシマエルの子孫がどんどんどんどん大きくなって発展していきます。で、この砂漠が、砂漠に新しい国が誕生していくんですね。で、神がハガルに泉を備えて、養ったところが、ここが後にサウジアラビアとなってメッカになるんです。イスラエルの創世記16章の12節、彼は呪ばのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手は彼に逆らい、彼は全ての兄弟に敵対して住むでしょう。みんなから嫌われ敵対されるんですね。イスラムの伝説によると、イシマエルはアラブ民族の先祖だと彼らは信じているんです。ユダヤ伝説によると、サラが死んでのち、アブラハムがめとったケトラの子孫とも言われている。ケトラ、アブラハムが、サラが死んで後めとったケトラの子孫。時が経つにつれて、イシマエル部族とケトラとの間にできた子孫、ね、この2つの部族との間に、またアッシリアにいた他の部族との雑婚があったと言われる。創世記25章、イシマエルのイサクに対する敵はこれらの子孫に受け継がれていた、言った。そしてそれはイサクの神に対する憎しみへとつながっていくんです。詩編83編にこう書いてあります。神を沈黙を守らないでください。神を何も言わずに黙っていないでください。見よ、あなたの敵は騒ぎ立ち、あなたを憎む者は頭を上げました。彼らはあなたの民に向かって巧みな計り事を巡らし、あなたの保護される者に向かって愛ともに計ります。彼らは言います、さあ彼らを立ち滅ぼして国を立てさせず、イスラエルの名を再び思い出させないようにしよう。彼らは心を一つにして共に計り、あなたに逆らって契約を結びます。すなわちエドムの天幕に住む者と、イスラエル人とモアブとハガレルとうんぬんと書いてあるんですね。そう、彼らはイスラエルの敵であったんですね。ここにずっと住んで、ここからもちろんどんどんどんどん発展していきます。神の民と主張する者たちがこのエルサレムを中心にしていました。一方、アブラハムの子孫と主張する南の方に住むイスラエル、イシマエルの子孫が南にアラビア地方にいたんですね。イサクの子孫、イスラエル。しかし本当のイスラエルはアブラハムの血のつながりではないんですね。イシマエル、これはね、この二つの部族があそこに発展していきますね。これ分からなかった僕は。十二弟子、キリスト教の弟子は12名でしたけれども、イシマエルの12の子ら、イスラエルのヤコブの12人の子らと、それからイシマエルの12の子らがいたそうですね。すべてのアラブ人は自分たちはイシマエルの子孫だと主張するんだそうです。そのイシマエル部族はベドウィン民族とかクウェート人とかアラブ首長国とかイエーメンとかサウジアラビア民族になっていくわけですね。そう、マホメットは紀元後570年から631年の間生きていた人です。このマホメットはポラナに3年間引きこもってね、天から神の蜜毛を受けたそうです。マホメットは字が読めたかどうかわからないらしいけど、彼は自分に示されたメッセージをおじさんが全部書いて残されたのがコーランといって、彼らの聖なる文、聖書です。コーラン、 ところがメッカの多くの人々は彼のメッセージを拒み、彼を預言者として受け入れなかった。そこで彼はメディーナに移住します。彼は信仰を伝えるために力を使って強制的に勢力を発展させていくんです。そしてそのイスラム教の発展ぶりは実に驚くべきものでありました。マホメトの時代から北と南の区別がなされて、エジプト、あれアラビア、この辺を全部南と呼ばれたんですね。その上はヨーロッパ、これ全部上はキリスト教会と北の国と呼ばれるようになったんです。その後もどんどん発展していって、この青い色がだんだん濃くなればなるほどイスラム勢力が強い国であることを表しているんですね。もちろんこのアラビア、サウジアラビア、エジプト、この辺がもう真っ黒みたいになってますね。一番勢力が強い。ところがどんどん手を伸ばして、そして北の方に向けてまして、このロシアやら中国やらそしてこのマレーシア、インドネシアとか、この辺もイスラム教に変わっていくわけです。これは2009年の地図であります。2009年の地図、北の国王と南の王の戦いが展開されるわけですね。中世時代、ローマカトリックは、法王教は十字軍を作ってウルバン2世によって結成されて、そしてイスラムを奪回しようとするんですね。エルサレム、ここにエルサレム、このヨーロッパの国々、どんどんイスラム化していました。ものすごい速さで。そこで、十字軍はエルサレムに向かう途中もものすごい戦いに、をしていったんですね。廃教、キリスト教、ローマ法教対イスラム勢力の戦いの中で150万から200万の死者が出たと言われています。200年の間に。
十字軍の動画を少し見せましょう。あ、この予言を理解するためにぜひこういうことに関する文献あるいは DVD なんかぜひ見てください。
For thousands of years, the holy lands of the Middle East have run with blood.
ネゲブですね。
Here, the scars of battle fought between three of the great religions of the world are etched into the earth.But the deepest wound was made by a war between Christian and Muslim, begun at the close of the 11th century and fought for 200 years. At stake, a tiny strip of land just a few hundred miles long, but with the greatest prize, Jerusalem.Now this holy war has passed into legend. But there were those who saw it with their own eyes. Great chroniclers from two different worlds, Christian and Muslim, who wrote of great deeds, great battles, great warriors, of men who would lay down their lives for their God.This was the collision of two great faiths, the clash between the crescent and the cross. This was the Crusades. Of all the cities in the world, Jerusalem has the most troubled past
and the most troubling future. To the Jews, it is the site of the great temples of Herod and Solomon. To Muslims, the place where Muhammad ascended to heaven. To Christians, the place where their Messiah was crucified. After his death, the word of Jesus Christ took root, and Jerusalem slowly shed almost four centuries of Roman occupation to embrace Christian rule. But in the 7th century, the holy city was forcibly seized by a new faith, Islam. Now, 400 years later, the Christians wanted Jerusalem back. Across Europe, some 60,000 warriors were gathering, readying themselves for battle. One of the leaders was veteran warlord Duke Godfrey of Bouillon. He would head up his own army on what would become a three-year crusade across 3,000 miles to reclaim Jerusalem in the name of God. Godfrey was more than just an acclaimed fighter. A generous benefactor of the Catholic Church, he was also an immensely pious man.
As far as I'm concerned, there's one key thing that's driving people to take up the cross, and that is that they actually believe truths.
Until this...
これ1分全世界各地にものすごい建物モスクを作っていくんですね。これはエルサレム。これはサウジアラビア。マレーシア、ブルネイというのかな、ブルネイ、インド、インドネシア、シンガポール、パキスタンのモスク、バングラデシュ、非常に優れた建築技術を持っているんですね。はい、続けて勉強します。ここにね、皆さんのプリントの17ページに、第一次十字軍は成功したんですね。人々は膝まで至る地の中で泳ぐほどであった。虐殺はかつて記録されたこともないほどのものであったと書いてありますね。やがてこれは後になってオットマン帝国の、ね、あのイスラム、オットマン、1259年から1326年まで、あのオットマン帝国となっていくんですね。そして1970年、ここから今まで割と静かであったもイスラムのパワーがまたあの復活するんです。イスラム勢力の復活。この時1970年に、書いてないかな、オイルがものすごく高騰した時があった。オイルが、その時にイスラム諸国はものすごく金儲かったんですね。そしてその時アヤトラホメイシが現れて、そしてイスラム勢力に団結を訴えて、そしてだんだん強くなってきました。そして儲けたお金で、これ9兆ドルかな、 9兆ドルが全世界のイスラムのモスクや建物を建設したり、勢力を強めるために使われたそうです。 あ、これ高騰、これ違う、またオイル高騰の後、威圧的な、非常に高圧的になっていくんです。ここから、うん、2回ありましたね、オイル高騰の時が。非常にもう何ていうんですか、もう戦闘的にもう世界にその勢力を広げていくんですね。北のローマカトリック教会はカトリックの以外のものは全部異端と呼んでるんです。で、第二バチカン公会議で書いたかと思ったら書いてない。カトリック教会以外はみんな異端と、なおもそういう呼び方をしている。同様にイスラム世界も彼ら以外のものを不信者と呼ぶんです。不信者。コーランにはね、コーランという聖書の中で僕は読めませんけれども、ファーラー先生が英語で、あのコーランの箇所を引用しているところがありますがね、不信者はね、我々に背いたり我々を嘲笑ったりするときに首切れとかね、コーランに書いたものすごい厳しい言葉が書いてあるんですね。カトリックは何百万とイスラムの人たちを焼き滅ぼすんですが、またイスラム勢力も不信者の者たちを120万から200万焼き滅ぼしていくんですね。エルサレム回復を目指す本来の十字軍は1249年で実質的に終わったそうです。それからだから影を潜めていたんです。ところがオイルショックというかオイル高騰があった時にね、2回あったんですが、その儲けでものすごいまた力を復活していくんですね。まあこれ細かいことですが、現在エルサレムはどうなっているかというと、エルサレムはイスラエルはエルサレムを自分たちの首都としているが、国連をはじめ大多数の国は認めていないと書いてある。彼らはいよいよ豪語している。イスラムこそ人類を地獄から救うために世界を制覇するのだと言ってるんですね。これハマスの指導者のカレード・メシャールというのかな、そう、昨日も見せましたが、このメッカにあるその会場は60万人も収容できるものすごい大きなものであるんですね。そして今アメリカでものすごいその反イスラム運動、ね、反イスラム運動、そして反米運動が起こっているということも見せましたね。これもコーランを焼き捨てるという牧師が、この人は一人は辞めて計画してたけども、一人はまたテネシーで実際にコーランを焼いたんです。そんなことするとイスラムは非常に怒るんです。イスラムが世界を制するんだと言ってね、もう非常に何と言ったらいいかね、過激的なんですね。これ何と言ってるかというとね、イスラムを嘲笑する者は誰であっても斬首、首切れって言うんです。神はヒトラーを祝福するとか言ってね、こんなことが起こってるんですね。これはあのイスラムの女性たちは目だけ表して非常に慎み深く隠してますね、肌をね。で、その肌を表している隠さない人をスウェーデンであったんですが、レイプしてね、もう大変な事件が起こった。これがザラにあるというんです。それに対してヨーロッパでは反イスラム運動が非常に盛んに行われ、アメリカだけでないヨーロッパでも行われてきているんですね。近いうちにまた十字軍やってくるんじゃないですか。これはイスラムの指導者が昨日も見せました、我々が世界を支配するんだといろんな組織を作ってね、こんな大集会を催しているんですね、指導者が、これ昨日見せました。イスラムの宗教だけが唯一のこの地球の宗教だって言ってね、非常に過激的です。さあ再びこの十字軍に対して、彼らの戦争はジハードというので、こんなの覚えておくといいですね。ジハード、聖戦と呼ぶんですね。十字軍対ジハード。そう、これらの有名な人たちの言葉はね、 全世界にイスラムを広げて、そして世界を支配するに至るようになるまで我々は戦い続けるんだと言ってるんです、ね、霊的、宗教的、そして政治的影響を新世界に我々はもたらすんだと。そして究極的な目的は世界を、この世界を支配することだ。よく計画された方法で、しかし最終的な方法は軍事力を使うんだと言ってますね。それに対抗してカトリックはどんどんどんどん自分たちの勢力を伸ばしているんだ。アフガニスタンでも本当に恐ろしいことがあった、もしスンニ派の人ですね、2010年9月5日だからサンデータイムズにイランのスンニ派が、スンニ派は何て書いてますか、イランあペインタリバン、タリバンの兵士たちに1000ドルを払うと約束して、一人殺すならばね、1000ドル殺すというふうにあんな約束もして戦争に駆り立てるんですね。今や十字軍がまた、ごめんなさい、ジハードがまた結成されようとしています。どれくらいイスラムの勢力がこう流行っているかというと、この強制見てみますと、このね、23ページあたりから、テキストの23ページから書いていますが、クリスチャニティトゥデイという有名な本がありますが、4人に1人がイスラム教徒、世界で教徒になっているというんですね。世界で15億7000万人というと、もうカトリック人口を上回ったんです。今まで13億対13億と思ってたんだがね、今15億7000万になっているというんです。約68億と言われる世界人口で、この間僕は65億と思ってた、その前は62億と思って、あっという間に世界人口増えてますね。今68億、そのうち4人に1人が、15億6000万人がイスラム教徒であると言います。恐ろしい発展ぶりですね。世界で一番速やかに発展している宗教はイスラム教であるというんです。これバチカン当局で発表した、世界のイスラム教徒人口がついにカトリック信者を抜くようになった。カトリック教徒人口を抜いたというんですね。発表された統計によると、2006年の世界人口65億人のうち、イスラム教徒は 19% 以上、カトリック教徒は 17.4% を占めた。ただしカトリック、ギリシャ正教、英国教会、プロテスタントなども含めたキリスト教全体では世界人口の3分の1に1人という割合になる。全部含めたらね、ギリシャ正教もそれからカトリックも英国教会もプロテスタントも全部含めたらキリスト教が多いよ、世界に 3人に1人。ところがカトリックだけだったらね、もうイスラム教がずっと上回っているんです。14万4000、15から増えた14万4000、どこにいるかわからないよね、最後のイエス様の兵士はね、14万4000、しかしね、あれは数通りではない、象徴的な数、それ非常に意味があるんですね。しかしずっと少ないですよね。これは地域別です。まあこれはいいでしょう。まあロシアも中国もマレーシアあたりな、もう本当にイスラムがどんどん増えてる。日本はというと、イスラム人口およそ20万人、そのうち5万人もイスラム信者がいるんです。 セブンス・アドベンチストは何人？え？1万何千人だよ。でね、カトリックとイスラムの共通点見てみましょう。面白い。両方とも世界支配を狙ってる。両方とも。ね。両方ともいろいろな戦力の他に軍事力を使うんです。カトリックは自分の軍隊を持たないから、アメリカとかヨーロッパの軍事力を用いる。イスラムは軍事力を、自分たちの軍事力を持っているんですね。両方とも宗教勢力で世界一を誇っている。両方とも聖書の予言によると終末には滅びることになる。両方ともサタンが作り出すものだから、これは滅びるのは当然ですね。そして両方ともひどい道徳的なね、堕落を示しています。これをお見せします。小児性愛者というのかな、性虐待ね、のことがカトリックで問題になりましたね。これカロリックってなってる。カトリックでね、ニュースになりました。たくさんの神父たちが小児性虐待をやったということで、裁判にかけるべきだという問題がありました。2006年に4983の神父たちが、4983人の神父たちが小児愛者というのかな、小児性虐待で訴えられたんです。そして 173% が去年 173% にのし上がってきたというんですね。もうこれもうヨーロッパではいろんな人からローマ法王ベネディクト16世がつつかれてるんです。今どうなってるのか僕もよく分かんないけれども、でイスラムっていうとローマカトリック教会は神父さんたちに独身性を、ね、強要してますね。そして尼さんたちは結婚してならないと言われてるが、裏では大変な堕落した性的な犯罪が行われているんですね。イスラムはどうかというと、そう、イスラム2009年統一教会みたいに団体で結婚式をするということをイスラム教もやるんです。これみんな悪の勢力はそうだね。サタンから生まれた宗教は団体で結婚式をする。そして450人のイスラムの男性が少女たちを花嫁として迎える。その少女たちというのは All under 10 years of age、 10歳以下の子供たちだって、女の子たち。このね、男性は20代の後半の男性たちですね。そして彼らは奥さん持ってるんですが、結婚式するんです。10歳以下の子供たち。2009年のことです、ね、ザハールという人が、我々は世界に向かって行ってるんだ、アメリカに向かって行ってる、我々がどんなに喜びと幸福であるか理解できないでしょうって。この女の子たちと結婚するだけでなくてね、21% はもう虐待されているということが明らかにされました。この子供たちの幸福のことは考えないんだそうです。ただ男の人を喜ばせるために。ところで及川先生が書いたね、仏教、あの人は仏教の専門家ね、あの先生が書いた記事がありますけども、仏教でもね、女の人は救われないんだそうです、ね、セブンステに入ってよかったね皆さん。ね、面白い記事が及川先生によって書かれています。こんなことを指摘してイスラム教を嘲笑ったり するならば首切ってもよろしいって言うんです、ね、首切りだと。これは女の子ばかりではないですよ。男の子も裕福なイスラム の金持ちたちにね売られるんです。ボーイプレイというんだそうです。ボーイプレイ、アフガニスタンにでもうなんていうんですか、金持ち政治家たち商人たちによってこの子供たちが売られる そうです。親たちはお金のためならばそうするんです。でこの子供たちに踊りを練習させて、そしてクラブというところで踊らせて、夜はというと大変なことが起こるんです。夜はセックス関係をするんです、ね、昼間は踊らせて、そして夜になるとね性虐待がなされるんだそうです。ハーバード大学教授の有名なサムエル・ハンティントンという人が本を書いたそうですね。文明の崩壊、世界秩序を作り変える、こういう本を書いてるそうですが、このイスラム勢力に関して非常にこの憂いているんだそうです。これプーチン大統領も西方文化に致命的脅威を与えるのがイスラム勢力だと言ってるんですね。また彼らはカリフの位を回復しようとしていると言っているそうです。そして保守派のプロテスタントたちがね、福音派たちはその誰が堕落させているかというと、さっき見たように神父さんたちがね、道徳をアメリカの道徳を大敗させているんだが、アメリカの道徳を回復しようとしてプロテスタントの福音派の人たちが、我々はアメリカを救わなくちゃいけないと言って、そして古き良きアメリカに帰るべきだと、日曜日に教会行かなければもうこういうふうに道徳は大敗するんだ、日曜日を守るじゃないかというふうに持っていくんですね。そうそうそう。でイスラムもそうかもしれませんね。そう、ローマカトリックはローマカトリックで世界を支配するのは我々だと、ね、主張している。でマラカイ・マーティンといった元イエズス会であった人がこんな分厚い本をね書いてあるんですね。これマークがアメリカから送ってきたんだけども、もう読めるもんじゃない。だけどところどころ読むとね、ローマ法王の世界戦略は何であるかということがもう具体的に書いています。そう、ね、世界支配なんですね。でベネディクト16世はもう今緊急に必要なのはローマ法王教が世界の政治的権威を持つことであると発表したんです。世界には政治的なもう権力を、ね、持っているのはローマカトリック教会だけだと言うんです。それを世界に訴えたんですね。そう、この大総各時代の大総統に月刊321ページ、ローマカトリック教会の中に真のキリスト者たちがいることは事実である。そう、ローマカトリック教会のことを語るときに忘れてならないのはね、ホワイトシングはローマカトリック教会の中に多く神の民がいると言ってますよ。何が悪いかというと、何を我々は指摘しているかというと、ローマ教会のこの制度ね、やがて多くの民者が神と共に立つ。しかし一つの制度としてのローマカトリックはこの教会の歴史上のどの時代においてもそうであったように、今日でもキリストの福音と調和するものではないと書いてある、ね、決してカトリックの教えはキリストの福音と調和しない、 なぜ私たちの教会は、あ、ローマ教会も変わったと言うんですか？おかしい。どこかがおかしい。カトリックは絶対変わらないと書いてるね。決して変わらない。変わってるのはプロテスタント教会が変わってしまった。そしてセブンステアドベンチストも変わってきたんです。プロテスタント教会は大いなる暗黒の中にある。そうでなければ彼らは時の印を見分けるはずである。ローマ教会の計画や運営方針には遠大なものがある。時の印、我々は今イスラムパワーが復活して世界的なパワーに成長してきている。そして終わりの時になると南の王イスラムパワーがローマ法王教と同盟国に向かって戦いを挑んでくるんでしょ。アメリカ危ないよ。一番の仲が同盟結んだからね、聖なる同盟をレーガンとヨハネ・ポール2世がね結んだんです。ある雑誌にはね、婚約をしたとか、いつ結婚式はいつするかわからんけれどもね、もうニュースタイムスや ああいう有名な雑誌にレーガンの時にすでに婚約をしたと書いた。聖なる同盟だから。イスラムはアメリカが嫌いに、褒め石は何と言ったんですか、大悪魔と言ったんです。グレートサタンと呼んだんです。ですからアメリカは非常に大変なところに向かっているんですね。この教会は、はい、
日本もアメリカと同盟です
ね。そう、ロンヤス同盟でね。
今も
そうそうそう、何て言うんですか、レーガンと、そしてもう一人何だと、中曽根さん、ロンヤス同盟結んだ。日米運命共同体。あの後からね、アメリッポンという言葉も作られたよ。アメリッポン、ジャマリカという言葉もできた。ジャパンとアメリカ、ジャメリカ、ね、日米運命共同体。だから政治はね、もう日米合意を変えることはできない。今民主党の動きもね、鳩山さんが出現してから大きな問題になりましたでしょ。変わりますか？変わらないよ。ペリー総督が沖縄に来た時、上海から沖縄に来た。で、沖縄から本土に行った。また沖縄に戻った。あちらこちら捜査してアメリカ本土に。沖縄はね、もう実に我々にとって素晴らしい基地であると言った時から変わらないんです。どちらが勝つんでしょうか。これが住所の40施設からの研究になります。もう一回40施設見てみましょう。終わりの時になって南の王は彼と戦います。南の王の勢力は分かりましたね。南の王、ローマ法王教に最終的に戦いを挑んでくるのは、もうソ連は崩壊した1990年に、初めにイスラム教だ。イスラム教、もうロシアもイスラム教がもう満ち満ちてる。中国もイスラムパワーです皆さん、ね、しかも15億7000万人対13億、どちらが勝つんですか。昔ね、ペルシャの軍隊とアレキサンダー大王に率いる軍隊が対決した。その時にね、軍隊の数はずっとペルシャが多かったよ。熊の国ペルシャが、ギリシャは少人数であった、5対1だったかな。しかしね、アレキサンダー大王は非常に戦いに秀でた人だ。そしてアレキサンダー大王が勝った。最後の戦い、イスラムパワーとそしてローマカトリック教、どちらが勝つかというと、北の王法王教は戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻め、国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。北の方が勝利していくんです。勝利していく。そしてこれはね、もうここに戦車と騎兵と多くの船といったら何だろう。 これはローマカトリック教会は軍隊持ってませんからね、戦車も持ってない、騎兵も持ってない。ローマバチカンにね兵隊が雇われて立ってるのは、あれはスイスの青年たち、軍隊です。ローマカトリックは自分の軍隊持ってない。じゃあ誰を使うかというとね、世界で一番軍事力のあるアメリカを使うんだ。アメリカ、ね、で戦車と騎兵と、これはね23ページの上見てください。23ページ、法王教の同盟国である、いいですか、ヨーロッパとアメリカの軍事力を使う。列王記上一章の五節を見てみましょう。列王記一章の五節、列王記一章の五節。さてハギテの子アドニアは高ぶって、私は王となろうと言い、自分のために戦車と騎兵および自分の前にかける者50人を備えた。これ軍隊ですね。戦車と騎兵という言葉は軍事力です、ね、20章の一節にも書いてあります、ね、スリアの王ベネハダテはその軍勢をことごとく集めた。32人の王が彼と共にあり、また馬と戦車もあった。軍事力ですね。軍事力持ってないから、アメリカの軍事力を使うばかりか、ヨーロッパの軍事力も使うんです。これは17章を見ると分かる。唐の角がローマ法王教獣に力を与えて加勢して、最後の戦いに挑むことが描かれてますね。そう、黙示録17章の何節でしたかね、あれは。彼らは心を一つにしている、13節。そして自分たちの力と権威と獣に与え、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、また忠実な生徒たちにも戦いを挑んでくると書いてあるんですね。だからヨーロッパもローマカトリックに加勢するんです。そもそもヨーロッパというのはね、土台はローマカトリック教会です。土台は。そう、そしてね、多くの船というのは何を表すかというと、船はね、経済力を表すんです。経済力。詩編の107編の23節。詩編107の23。船で海に下り、大海で商売をする者はと書いてある。だから、船、経済力を表す。黒船がやってきたと、日本にやってきたというときに、そう、これは日本を豊かにする、経済力を強める者たちがやってきたということを表していますね。だから、この、15億7000万のイスラム勢力がこぞってアメリカ合衆国に矢を向けるとき、さあ誰が勝つかというと、誰が勝つんですか。もう聖句では北の王が勝つね。北の王が勝つ。絵を見てくださいよ。こうなるんだ。北の王がイスラムを征服するだけでなくて、そして国々を征服してみなぎりあふれ通り過ぎるというんですね。つむじ風のようにと書いてある。最後の戦いは非常に早いです。日曜休業令が経ったらもう非常に、サタンの働きも神様の働きも非常に早く進んでいきます。神様の方では働き人をあっと驚かせる方法、オーバーウェルミングサプライズ、ね、もう自分たちが計画したことがない、世界総会の人たちも驚かせる。一応休業令が立つときね、 セブンスデーアドベンチストという組織は崩れますよ。なおもワシントン DC にセブンスデーアドベンチストというとね、やられますよ。金曜日安息日を守るものと日曜日安息日を守るものから、そのセブンスデーアドベンチストの組織は崩れるけれどもね、神様が後の雨を聖霊を注がれた人たちはね、人手によらずに神様ご自身の力によって手綱を携えられているかのように、完全な軍隊の一致した規則正しい行動をするんです。聖霊による一致。中国はあれ、アメリカを制覇すると昨日言いましたね、アメリカを上回ってね、世界第一帝国になるであろうとよくいろんな人が言ってるけれども、聖書の予言的にはならない。アメリカはどんな手を使うかわからない。あるいは新しい通貨、ドルじゃなくて通貨、カナダとメキシコとアメリカが一体になってね、今なんて言うかアメロというのを作ろう、もう作ってんのかな。そして新しい通貨ができて、できるとね、たくさんドルを持ってる中国はね、ぺちゃんこになりますよ。だからどんな手を使うかわからないけども、そういうことを言ってる人たちもいます。25ページ見てください。25ページ、この藤森さんって言ってアドベンティを書いた藤森さんがうがったことを言ってるんですね、はい、いいですか。終わりの時になってというのは、あれを多くの人々が無神論権力というふうに、取りますが、見てください、藤森氏の言葉引用されています。終わりの時に至って起きる諸事件は紀元1798年でなければならないというわけではなく、その年以降の時代にさまざまな様相の中で展開されるのである。現代はすでに終末時代である。この時代に法王制ローマの迫害権力は姿を隠したように見える。その大規模な軍事力というものも見当たらなかった。しかし終末時代の最終時期に勢力を盛り返して再び迫害権力を振るうようになることが黙示録に記されている。黙示録17章の12節13節引用して、この獣とは法王制ローマの迫害権力である。この権力を振るう時代が再び到来するのである。そして獣の持っている10本の角は最終時期に獣とともに権威を受けるのである。この象徴はかつてローマ領を分割したヨーロッパの国々とその上に君臨していた方法の再現ではないだろうか。このような時代が訪れるとき、法王は、ここアンダーラインしてください、法王はかつての十字軍が成し遂げられなかった征服をさまざまな現代の新越兵器を使って成し遂げようとすることであろうって。新越兵器を使って、それはアメリカが持ってんだもんね。あ、なんていうのか、音も立てないで、敵地に現れてくる飛行機、なんていうのあれ、ステルス、音が ないんだからね。すごいのが今あります、戦闘機。その後も読んでみましょう。最終時代において南の王、エジプトの王は彼、北の王に挑戦する。法王制はローマとは昔から対立してきたイスラム諸国が次第に団結力を高める。経済力が充実し、過剰なほどの新越兵器を所有し、ジハード、聖戦に献身するならば、権力を回復した法王制ローマと衝突することは十分に考えられると彼は観察してるよ。北の王は戦車、騎兵、大戦隊を持って嵐のように押し寄せ、各国に攻め寄り、洪水のように通過していく。法王制の目的は聖地エルサレムとその周辺を手に入れるだけでなく、イスラムの脅威と影響力を取り除くことであろう。そのためにはエジプトを攻略し、近隣のイスラム諸国を制圧しなければならないであろう。すごい洞察力です、これはちょっとしたチャートです。1260日イスラムと十字軍が戦いましたね。もう一つの戦いは プロテスタントとカトリックの戦いでしたが、2つありました、ね、で致命的な傷を1798年に受けました。1929年にムッソリーニとラテラン条約でバチカンという国が与えられたローマカトリック教会はどんどん勢力を伸ばしてる。一方南の王もそうなんですね。イスラムパワーも。さて定められた終わりが来た、この終わりの時になってどちらから先を戦争が向けられるかというと、イスラムから北の王に向かっている。ところが北の王が制覇している。その次、後で勉強します。その時神の民 SDA は大いなる叫びを持って対抗する。そうしてローマ法は驚いて怒って、そしてセブンスデーアドベンツを撲滅しようとする。死の法令を世界的に発布する。死の法令、そして死の法令が出てからね、一定期間とエレン・ジー・ホワイトが言った。一定期間、そして最終的に天から神の声が来て、そして神の民が完全に永久に解放されるという最後のシナリオになっているんですね。我々は正義の君なるイエス様の兵卒として召されている。クリスチャンはね、優しい、親切、憐れみ深いという品性でなくても、だけでなくてね、勇気、大胆、男らしさ、そういうね、性格も養わなければいけないとミニストルヒーリングに書いてますよ。正義のために、真理のために、勇気あるキリストの兵士にならないといけないというんですね。そのために我々召されている。そして一人一人、なんで一十字軍もね、つまらんことのために命を捧げて献身しました。イスラムもアッラーの神のためにね、命を懸けました。我々は正義の君イエス様のために、十字架ので我々のために命を捨ててくださったお方のため、主の主、王の王であられる方に中途半端でいいでしょうか。妥協していいだろうか。ラウディキアのままでいいだろうか。最後に生き残るのは、キリストと共に勝利するのは、パウロやそしてステパノやペテロのような、キリストのために、真理のためにね、死ぬことを恐れなくなるキリストの兵士たちですよ。だけども確かに人間的には怖いね。ね、村木さんね、怖いよ。あれは正直よ、正直、本当だけれどもね、キリストの愛をに捉えられたならば、愛は一切の恐れを取り除く。だから今真理を勉強したり、それから予言を勉強したりするが、何よりも大事なのは、キリストは我さえも愛しておいでになる。我は主のために何を捧げたらいいだろうか。ラオデキアから脱却しないといけない、ね。はい、この歌を歌って終わりましょう。立ちましょうか。疲れた。
正義の君なる神の御子の地に染む御旗に続く技ぞ、悩みの杯おしく
Oh.